天の父なる神様、あなたは私たち一人一人をこの一週間も守り導いてくださり、新しい週の始めの日、今日またあなたにこのところに集めて、呼び集めてくださったことを感謝いたします。どんなに暗く長い夜があったとしても、必ず夜明けが訪れるように、神様は義の太陽としてイエス様を死者の中から復活、蘇らせ、そして死の向こうに確かな希望として今も光り輝いていること、光は闇の中に輝いている、闇はこれに打ち勝たなかったと、そのように神ご自身が圧倒的な勝利者となっていてくださることを感謝いたします。そのあなた様が私たちの味方となってくださるならば、誰を私たちは恐れる必要があるでしょうか。まことに全知全能で私を愛してやまないあなた様が私たちの味方であるならば、どんなにずる賢い、また悪賢い存在であったとしても、私たちはその誘惑や困難や試みから守られて、間違いなく約束の地にたどり着くことができますことを信じて感謝いたします。しかし、あなた方は世にあっては困難があります。そのようにも教えられています。しかし世にあっては困難がありますしかし世に打ち勝った私があなたと共にいると、恐れるな、私があなたと共にいる、たじろぐな、私があなたの神だからと、見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますと、そのように約束していてくださることをありがとうございます。どうか心の目をもう一度開いてください。心の耳が開かれますように、そして目には見えませんが確かに共にいてくださるあなたを見上げることができ、愛することができますように。そしてすべての重荷をあなたのもとに下ろし、あなたから必要な助けや知恵を、また愛をいただき、それぞれの生活の場に使わされていくときに、神様はそこであなたの栄光を表していく私たちとしてくださいますように。すべての栄光をあなたにお返しし、またすべての過ちは自分のものとして素直に認め、それを言葉にして言い表し、悔い改めていくことができますように助け導いてください。イエス様の名前を通して感謝してお祈りいたします。
アーメン。
いつもいろいろな方の奉仕に支えられて教会の働きは、動いています。この素敵な飾りもそうですが、いつもですね、表のところにですね、看板に、この説教台を書いてくださる、方々も奉仕者が与えられています。感謝です。もしかしたら今日皆さんお気づきになったかもしれません。表に書かれている説教台とこの週報に書かれている説教台が違うのであります。間違い探しというか、今外に出ていなさいということは言いませんがお気づきになった方がいらっしゃったら、ちょっとですね、あ、そこが違ってましたというようなことを、どこが違ってましたか。はい、そうですよね。外の看板は天使の誘惑と書かれてあります。それでこの週報を見るとですね、だがついてるんです。打天使の誘惑、騙されたというのも、外におられてですね、あ、これはいい、なんか聞いてみたくなる実態だなと思って来たらですね、打天使の誘惑、なんじゃこりゃということで、騙されたと思っている方がもしかしたらいるかもしれませんが、しかし時に私は意図してないんですけども、私はもともと打天使というふうに書いていたんですが、でも書いてくださる方がですね、そういうふうに書いてくださったということで、でもこれは感謝してるんです。昨日もですね、地域の牧師先生が2人ぐらいお見えになりまして、近々コンサートがあるのでということで案内がありましたけども、その時に先生方がですね、 先生明日どこの聖書の箇所からメッセージするんですか。天使の誘惑って素晴らしい、なんか魅力的な題ですね、どこですかとかって言われてですね、あそうですか、いや実は創世記の3章からなんですとか言ってですね、でもこの非常にこの魅力的な題に変えてくださって感謝だなと思っております。でしばらくはこの天使の誘惑ということでですね、見ていきたいと思うんですけれども、今日創世記の3章を見ていきたいと思いますけれども、ところがですね、早速出てくるところはこれは天使じゃないなと、こんな変なものが出てきたら私は気絶しそうだという苦手な人もいるかもしれませんね。蛇です。さて神である主が作られたあらゆる野の獣のうちで蛇が一番狡猾であった。この蛇という生き物がですね登場してまいります。しかしいろいろな想像をしてみるのに、想像しながらですね、最初私はこのやはりこの蛇というのはすごいグロテスクな、いかにもこの悪者という形でこの忍び寄ってきたのかなと、そういうイメージがあったんですけども、変えていただいたその説教題を見る中で、どうもこれはどう考えてもそんなグロテスクな、私悪者ですみたいな、そういう形で蛇という存在が現れたわけではないと私は思い始めました。いやむしろ聖書がこのコリント人の手紙第2の11章14節で語っているように、ちょっとそこを開きたいと思いますが、見事にこの変装してくる堕天使、その姿をですねそこにイメージしていきたいのであります。新約聖書になりますが、コリント人への手紙第2、2つありますが第2の方です。コリント第2の11章14節という箇所がありますので、そこを開いてみていただけたら感謝であります。コリント第2の11章の14節を読みいたします。しかし驚くには及びません。サタンさえ光の御使いに変装をするのです。ですからサタンの手下どもが義のしもべに変装したとしても格別なことはありません。彼らの最後はその仕業にふさわしいものとなります。驚く必要はないんです。堕天使が天使に変身しちゃうんです。変装して、そうして忍び寄って近づいてきて、大変友好的に、大変親しく、笑顔を持ってスマイルを持って、もしくはフレンドリーに、非常にこの友好的にですね、親しく近寄ってくる存在、まさに天使のようなこう美しさや麗しさや可愛さや、まあ、そういうものを持った存在として、この時堕天使が忍び寄ってきたのではないかと私は想像いたします。いやそうでなければあのエヴァさんやアダムさんが騙されたわけはないと思います。その実態は目に見えない内側の部分はその蛇そのもの、しかしその外側はきれいに美しく着飾った天使さん、いつまでも見ていたいと思うような麗しさがあり、また光り輝くその姿がある、その天使が現れてきたのでありました。蛇というところを天使という言葉に変えます。天使は女に言った。どんなふうに言ったでしょうね。これはどういうふうにイメージするかで全然そのセリフの言い方が違ってきます。もしも蛇だとすれば、エヴァさんなんていう感じですなんかダミ声でですね、なんか言い始めたかもしれませんが、これがもし天使だとすれば違うと思います。あなた方は園のどんな木からも食べてはならないと神は本当に言われたんですか。ちょっと私はそんな表現しかできませんが、とにかく非常に温かい優しい語りかけで、まさに天使というような語りかけで、本当にこの近寄ってきた、そういう姿をイメージしていただきたいのであります。あなた方は園のどの木からでも 食べてはならないと神は本当に言われたのですか。しかし皆さん、そこに蛇は一番狡猾であったと記されていますが、まことに巧みに誘導尋問にかけます。蛇の意図することはただ一つ、神との信頼関係をぶち壊すということです。神との信頼関係にわだかまりを生じさせる。その間に少しの切れ目を入れて、そしてそれを引き裂いていこうとするんです。神様と何のこの不協和音もない信頼関係の中に人間と神は共に生きていました。しかしその信頼関係にひびを入れよう、亀裂を生じさせようというところで、まずこの誘導尋問にかけてくるんです。時々アナウンサーでもですね、この誘導尋問をする場合がありますね。インタビューするときに、蛇はまさにそういうののプロです。明らかに否定的な答えしか出せないような、そういう質問を投げかけてくるんです。あなた方はそのどんな木からも食べてはならないと神は本当に言われたのか。皆さん覚えていらっしゃるでしょうか。2章の16節17節に神様がはっきりとあらかじめ語っておられた、その神の言葉の内容が記されていますが、それとはこう対照的な、そこに疑いを生じさせるような語り口なのであります。あたかも神様がケチであるかのように、あたかも神様が束縛するとても窮屈な方のように思わせるんです。その質問自体がそういうニュアンスを持っているんです。そのどんな木からも食べてはならないなんて神様は本当に言われたんですが、とてもケチな方じゃありませんか、なんて神様は心懐の狭い方なんでしょうね、そういうニュアンスです。神様と言ったら窮屈じゃないですか、もっと自由になりましょうよ、羽伸ばしませんか、肩凝りませんか、首凝ってくるでしょう。はい、今うちの敦子さんが肩を凝ったり首を凝ったりしてるんですが、まあ、それはどうでもいいんですけどもとにかくですね、神様が一緒にいると窮屈で肩が凝って仕方がないと思わせていくんです。この質問はそういうニュアンス、ね、そのどんな木からも食べてはならないなんて神様は言わなかったんです。それと全く反対のことを神様はおっしゃいました。あなたは16節、そのどの木からでも思いのまま食べてより、全然違いますよね。そのどんな木からも食べちゃいけないなんて言われたんですか。そうです、どの木からでも食べていいんだよ、そのどの木からでも食べていいんだよ、それが神様最初におっしゃったことでした。しかしそれにこの違うイメージをかぶせるために巧みな言葉で誘導尋問にかけていきます。あなた方はそのどんな木からも食べてはならないと神は本当に言われたんでしょうか。女は蛇に答えます。2節、私たちは園にある木の実を食べてよいと言われています。しかし園の中央にある木の実について神はあなた方はそれを食べてはならない、それに触れてもいけない、あなた方が死ぬといけないからだと仰せになりました。そのように最初の女性は答えました。しかしそのエヴァさんが答えた内容の中にはすでにこう疑いや心の動揺が見られます。それを食べてはならない、園の中央にある木の実についてはもちろんそのように善悪の知識の木の方ですね、この命の木の方は食べていいと言ったんですが、神はあなた方にそれを食べてはならないと言われました。さらにちょっとおひれはひれがつくんですが、それに触れてもいけない、そんなことは神様はおっしゃらなかった。触れてもいけない、これはついたおひれですね。あたかも神様がケチなような、なんかそこに近づくと本当に美味しいものだから食べさせないように、こう触れちゃいけないよみたいなことまで禁止された、なんかこうその神様が意地悪くしているように思ってしまっている。さらにはですね、大切な部分が薄まってしまいました。あなた方が死ぬといけないからだと神は仰せになりました。もう一度確認してみましょう。 17節、2章の17節を見てください。いかに神の言葉が薄まってしまったのか。神がおっしゃったのは2章の17節の言葉でした。しかし善悪の知識の木からは取って食べてはならない。それを取って食べるその時、あなたは必ず死ぬ。必ず死ぬから絶対に食べないように、そういう禁断の木の実でありました。ところがエバさんは死ぬといけないからだと神様はおっしゃったんです。食べたらもしかしたら死ぬかもしれないというニュアンスがそこに入ってますね。死なないかもしれないという、そういうちょっとこう期待感もあります。その隙に蛇は槍を突き入れてきますね。もう決定的にぐさっと刺されてしまいます。もう釘刺されてしまいます。4節、もう隙がないですね。この言葉、隙がないんですけども、よくもこんな言葉をぬけぬけと言ったなという状態ですね。大嘘ですよ。でももう自信満々に、もうなんかね、あのセールスマンみたいですよね。もうなんか偽りのセールスマンですよ、サタンっていうのは。本当にもう言葉が滑らかで上手なんですよ。この製品を買うとあなたの人生を豊かになります、この新製品を買うとね、あなたの家庭が明るくなりましたみたいなことを言うんですよ。そして大丈夫ですという叩き込みを押すんです。4節、そこでその隙につけ込んで蛇は言います。あなた方は決して死にません、大丈夫です、間違いありません、絶対に死ぬようなことなんかありません、大丈夫大丈夫。そしてさらにですね、その大嘘をついた後に、あなた方がそれを食べるその時、あなた方の目が開け、あなた方が神様のようになれるんですよ、善悪を知ることができる、目が開かれて本当に賢くなるんですよ、それを神様は知ってるんですよ。でも言わないんですよ。神様ってケチな方じゃないですか。神様ってあなたにとって最善を隠してるんですよ。ひどい方だと思いませんか。ちょっとだけ食べてみたらどうですか。絶対死にませんから、ちょっとだけ、ちょっとだけ、大丈夫大丈夫だから、ほらほらほら、美味しそうでしょ、ほら食べてごらんなさい。まあ、ちょっとわかりませんけど、私がやるとそういうちょっとります。もっと魅力的に、まさに天使ということを演じてですね、そこで女性がですね、そういう声を聞いた、マインドコントロールされた中でその木を見てしまったんです。そうしたら目からもう完全に心を奪われてしまいました。そこで女が見ると、その木は誠に食べるのによく、目にしたわしく、麗しく、賢くするという気はいかにも好ましい、ああ美味しそう、もうあれが食べたい、あれが食べたい、あれが食べたい、なんかそのコマーシャルですよね。もうなんかテレビばっかり見てるとですね、いろんなものが欲しくなりませんか皆さん。例えば誰かがこう飲み物をああっと言って飲みますよ。そしたらもうそれが欲しくて飲みたくてたまらなくなる、喉乾いてしょうがないっていうことがある。人間の誘惑は目からはっきり入ってきます。もう抗うことができないぐらいに目から入ってくる情報が人間の心を奪い取ってしまうというか、こう縛り上げてしまって、その欲望の方にズルズルズルズル引っ張ってくるんです。その時に人間はもう抵抗できなくなりました。ストップかけれなくなった。あれほど食べちゃいけないと言われていたところを一線を越えてしまうんです。越えてはいけない一線を越えてしまうんです。それで女はその実を取って食べ、一緒にいた夫にも与えたので夫も食べちゃった。このようにして二人の目は開かれ、それで彼らは自分たちが裸であることを知った。そこで彼らは一軸の葉をつづり合わせて自分たちの腰の覆いを作った。もう一度2章の一番最後の言葉をご覧ください。この前あまり注目できなかった言葉ですが、創世記の2章の25節にはこんな素晴らしい麗しい夫婦関係が描かれていました。
その時人とその妻は二人とも裸であったが、互いに恥ずかしいと思わなかった。二人とも裸ん坊だったんです。ちょうど赤ちゃんのように。でも全然恥ずかしくなかったんです。だって隠すべき恥ずべきことがないんですから。言ってることと思ってることが本当に 100% 一致してたんですから。表裏がないんです。別に上着心もないですし、本当にその人のことを愛していたんです。真心から隠さない、心の中に隠してる秘め事がないんですよ。それ本当に健全な状態でした。素晴らしい環境です。いろんな映画を見ていくときに非常に教訓となることがあります。そこにも一つ書いて置いてますが、 In My Country という映画がありまして、それはアフリカでかつてアパルトヘイトがなされていた時のひどい様子、しかしその政策の中でこう傷を負った人たちが和解していく、神様の許しをいただいて、この歩もうとしていく、そういうことがありますが、そこで一つの注目するべきことは、その女性のバリバリの素晴らしいキャスター、ニュースキャスターがですね、浮気をしてしまうということが起こるんです。素敵な男性と出会ってですね、そして結ばれてしまうんですね。しかしその女性はですね、本当に旦那さんがいらっしゃるんですよ。いらっしゃるんですけども、その浮気をしてしまうという、その一線を越えてしまうことがありました。でもその後ですね、いつも心に引っかかるんですよ。でいつもこう不自然にそれを隠すんですよ。いろんな行動の中で、言葉の中で、もうギクシャクしてきますね。でも結構騙せている状態があったりして、でも自分の心は一番よく知ってるんです。この信頼している旦那さんを私は騙している、私は嘘をついているっていう、その思いがずっと心の中に残ってきて、でお母さんに言われちゃうんですよね。浮気しちゃダメよ、浮気しちゃったらそれがね、元であなたの心の中が幸せじゃなくなるから、そしてやがてあなたの家庭全体も幸せじゃなくなるから、絶対にそれをしない方がいいよ。そういう教訓がいっぱいあります、映画の中に。二人とも裸であったが、互いに恥ずかしいと思わなかったという関係がどうなってしまったんでしょうか。賢くするというはずの木の実を食べてしまいました。目が開かれました。しかしその時に見たのは自分の恥ずかしい恥ずべき姿でありました。わだかまりがあり、後ろめたさがあり、在籍感があり、良心の咎めがあり、自分で自分が嫌になるというようなことを体験し始めました。そしてもう隠さずに折れなくなったんです。そのことについてはまた来週見ていきたいと思いますけれども、今日改めて注目していきたいのは、このサタンさえ光の見つかりに変装して人を誘ったということなんですけれども、結果的に人は善悪の知識の木という木の実から取って食べたという行動をしたのですけれども、それが決して昔話ではない、もしくはアダムさんとエヴァさんだけの話ではないということをぜひ覚えていけたらと思うのであります。今日は教会の総会だということで、総会の資料を作らせていただきました。すでに皆さんご覧になってくださったかと思いますが、また総会の時にですね、一緒に見たいと思いますけれども、善悪の知識の木、そこからその木の実を食べない、そういう生き方はまさに主の祈りを自分の祈りとするような生き方だったということが言えるでしょう。しかし善悪の知識の実、木の実を食べてしまう、食べてしまったものの恐ろしい祈りは主の祈りをひっくり返した、あの恐ろしい罪人の自己中心な祈りになっていきます。神様の名前ではなくて、私の名前が褒められますように。神様を中心とした神の国ではなくて、私を中心とした私の思い通りになる私の国が来るように。神様が願っていること、考えていること、計画してくださっていること、その御心ではなくて、 私が願い、考え、計画して思っていること、それがその通りになるように。私が今日も頑張って日ごとの糧を得よう。神様なんかいなくても私は生きていける。誰でも私にひどいことをする人がいるなら絶対に許さないで仕返ししてやる。いつか必ず私は自分の力であらゆる誘惑に打ち勝つことができる。もうすでに負けてますが、自分で自分を悪から救い出すことができる。救い主など必要ない。私が聖美や救い主だ。国と力と栄え、世界に満ちる全てのものは俺のものだ。これが善悪の木の実を食べた人の祈りです、願いです。サタンはまさに、堕天使はまさにそういう存在だったんです。堕天使とは何か。堕落した天使です。まあ、日本はですね、よくですね、意味分からずに T シャツを着ていますが、時にですね、堕天使とかって書いてる T シャツがあったりしてですね、それを堂々と着ている人もいますけども、でも堕天使というのは本来は悪魔とかサタンと言われるようなそういう存在であります。かつての堕天使の姿を垣間見ることのできる聖書の箇所があります。堕落する前の天使であった時のその麗しい素晴らしい存在であった時の、状況をですね、見たいと思いますが、それは旧約聖書になりますが、イザヤ書というところにあります。イザヤ書の14章ですね。イザヤ書14章の12節から15節をお読みしたいと思います。このイザヤ書14章はこのバビロンの王について、この朝霧の歌ということで書かれてありますが、しかしその中にこの悪魔とかサタンとか、もしくはルシファーとか、もしくは堕天使と言われるその存在がかつてどういう存在だったのか、しかし今どういうふうにそういうふうになったのか、どういうふうにして堕落してしまったのか、そのことが伺い知ることができる言葉があります。14章の12、13、14、15ですね。暁の子、明けの明星よ、どうしてあなたは天から落ちたのか。国々を打ち破った者よ、どうしてあなたは地に切り倒されたのか。あなたは心の中で言った、私は天に昇ろう、神の星々の遥か上に私の王座を上げ、北の果てにある会合の山に座ろう、密雲の頂に登り、糸高き方のようになろう。しかしあなたは黄泉に落とされ、穴の底に落とされ。暁の子というのはこの別名ルシファーと言われる輝いているものという存在ですが、それがまさにかつての天使であった時の堕天使でした。おそらく賛美をリードする賛美の長というか天使の長のようなリーダーの役割をしていたと言われています。それだけの影響力がありますからね、指導力も、まあ、カリスマ的な存在と言いましょうかね、今で言うと。その人がいるならば、こう周りが全部その人の雰囲気に染まってしまうというような状態です。そして一緒にこう高らかに神様を褒めたたえる素晴らしいこの賛美の音楽がですね、素晴らしいハーモニーがそこで響いていた。それは全ての栄光を神に帰す。今グローリアインエクセスシスデオと歌いましたが、栄光を神にあれという意味ですね。全ての栄光が神様にあるように、私たちをこんなに素晴らしい作品として作ってくださった神様が素晴らしいね、私たちにこんな素晴らしい音楽を歌わせてくれる、授けてくださった神様が素晴らしいね、ということを一緒に歌うような、そういう存在でした。ですからまさに主の祈りを自分の祈りとしていたんです、天使の長として。私たちの名前でなくて神様の名前だけが褒められますように、一緒に賛美しましょう、私たちの自分を中心とした国じゃなくて 神様の国とかその義をまず大事に求めましょう、そうすれば全てのものが与えられますと言ってですね、本当に一緒に賛美しましょうと言っていたんです。私たちのちっぽけな頭で考えた願いとか考えではなくて、最高最善の全知全能の頭で考えてくださった神様の御心が私たちにとって最善ですから、それがなるようにと一緒に乗っていきましょう、ハレルヤと。そんな感じの、この私はそれぐらいしかできませんけど、もっと上手にもっと素晴らしく美しく皆さんを巻き込んで、もう本当に素晴らしいこの賛美の轟きが、賛美の大洪水がですね、そこに起こるような、そういう素晴らしい指揮者というかリーダーだったんですよ。ところがその長であった人物は、その心の中に悪い思いを抱いてしまいました。それがそこにありました。あなたは心の中で言ってしまいました、私は天に昇ろう、そして糸高き方のようになろう、私が神様になりたい、私が褒められたい、私を中心にしてみんなを動かしたい、私の思い通りにみんなを支配したい、自分の思い通りに人をコントロールして自分のために皆さんも使いさせたい、私を褒めたたえさせたい。それがサタンの堕落した、その堕落の一番の心です。私が意図高き方になろうと言ったんです。だから神様に叩き落とされたんですよ、堕落したから。天から蹴り落とされた理由はそこにあります。しかしそういうことを考えたサタンだからこそ、人間にそれを焚きつけるんです。そして同じように神様の恵みから落ちてしまうように、必ずこいつらを巻き添えにして一緒に心中してやるっていう世界ですよ。本当に怖いですよ。もしもサタンという存在がいなければ、おそらくアダムとエヴァは誘惑されることが、過ちを犯すことがなかったと私は信じます。しかしこの巧みなずる賢い滑らかな天使の言葉を持って語りかけてくる天使、この天使の誘惑、しかしそれは打天使の誘惑でしたけど、それがあったからこそ人は本当に悪の道を選び取ってしまいました。そして今もその悪がどちらかというとはびこっているような世の中であります。主の祈りをひっくり返した祈りをすると、みんな喧嘩になりますよ。みんなこう戦争になります。例えばですよ、誰でも私に罪を犯すものがあるなら絶対に許さないで報復しようですからね。今いろんなところできな臭い状態になってますよね。韓国と北朝鮮もそうです。いや、いろんな国でこのいろんなこのことが起こっていますが、それはまさに家族の中でも同じようなことが、きな臭い状態ですよね。やり合っている、なんか皿が飛んでくるかもしれないみたいな、怖いですよね。暴力はやめてくださいね、よくないです。しかしそれは全て私たちが善悪の知識の実を食べてしまったということを証明しているものです。三浦彩子さんという方がいらっしゃいました。もうすでに天に召されましたけれども、天に行かなければまたお会いできませんが、その方が大変わかりやすく聖書のことを、解き明かしています。この善悪の知識の木の実を食べたっていうのは、長さの違う物差しを持って人間は生き始めたんだ、そんな表現があります。自分を測る用の基準の甘い物差しと、他の人を測る用のとても厳しい基準の物差し、その自分の都合のいい2つの物差しを持って生き始めた。善悪の知識の木というのは基準だったんですよ。それを食べないというのは、神様を絶対的な基準として、神を神として生きるということを意味していました。でもそこから食べちゃうということは、私が基準になる、私が基準になる、私が基準なの、私がいいということが良くて悪いことが悪いの、それはですね、往々にして自分に都合の良いように解釈されていきます。自分に都合の良い物差しと言いましょうかね。 皆さんの中で一番大切にしているものは何でしょうか。実はですね、私はこの前また一つのものをダメにしてしまいました。ルカをですね、風呂に入れていたんですよ。ところがですね、私はこの胸のポケットのところにこの IC レコーダーを入れていたんですね。いつもこう説教録音している。ところがですね、ポチャッと見事に水没してしまってですね、3秒ぐらいで急いで取り上げましたけども、で中のデータはとりあえず救出できたんですが、でもやっぱりこうおかしくなってですね、使い物にならなくなってしまいました。でも私がやったからこそ、はあ、しまった、まあしょうがないか、新しいの買うか、もったいないけどみたいな、ね、そういう状態で終わりましたよ。ところがですね、誰かに私がその IC レコードを貸しておいて、誰かがポチャンとかやったらですね、私の感情的な反応は違うと思います。何、どうしてそんな軽率なね、どうしても私のでしょ、どうしても大切に扱わなくてくれなかったんですかみたいな、弁償してくださいって、これ高かったんですよみたいな言い始めると思いますよ。私はそういう人間です。私は罪人の頭です。皆さんどうですか、今笑った人は似たようなことを自分もやってるということですよ。そうですよ、長さの違う自分の用の、自分を測る時の用の甘い物差しと他の人を測る時の厳しい物差しを使い分けて生きてるんです。でいつも自分を測る時には甘い基準、いつも他の人を測る時には厳しい基準、これはどうなりますか。いつも私がそんなに悪くなくて、いつも相手がすごい悪いということになります。これが夫婦喧嘩が絶えない理由でありましょうし、離婚がなくならない原因でありましょうし、もしくは戦争が起こってしまう、あるいはいろんなものが壊れてしまう原因でしょう。だってみんな自分が一番楽しいと思ってるんですか。悪いことが起こったら全部他の人のせいにして、自分は私は悪くない、謝らない、謝る必要がないって言うんです。それは誠に善悪の知識の木の実を食べた人の一人です。あなたに都合のいい基準を持って生きるように、すべての栄光をあなたに帰すように、あなたが誰々さん素晴らしいですねって言って、あなたの名前がこう挙げられていったら気持ちよくありませんか。あなたが神様になればいいんじゃないんですか。そしてあなたは速やかに命を失い、必ず死ぬだろうみたいな、そういうとこに死ね死ねみたいな、私たちはその罠にまんまとかかってしまったのです。そのように伊達の主はあなたを誘惑したのでありました。だからこそ私たちは本来ある祝福から落ちてしまった状態です。本来あった神の形が粉々に壊れてしまっているんです。神との絆が切れ、人との絆が切れ、一人ぼっち、誰も私のこと分かってくれない、私は一人ぼっちで凍えそうだ、そういうこの関係の形が切れました。神とのみずみずしい命が失われて、速やかに干からびて死んでしまうような死という現実が、まさにこの肉体に訪れるものとなりました。いや、今肉体的に生きていても、もう心が、魂が死んでいる、そういう状態になりました。生きていてもつまらない、早く死にたいと思うようなものになってしまったんです。そして何のために私は生きているのかわからない、人生の目的って何、人生に意味あるの、そんなのないでしょっていうような虚しさ、虚無、的外れ、そういうものが全部人間の中に、その人生の中に全部入り込んでしまったんですよ。なぜかあなたが神を神とすることをやめて、自分が神になろうとする道を選んでしまったからです。サタンの後について堕落してしまったからです。しかし憐れみ深い神様は希望の灯火を決して絶やさなかったです。待ち望んだ救い主が来なければいけなくなった理由がそこにありましたね。私たちがそんな身を食べちゃったんですよ。私たちが長さの違う自分勝手な物差しを持って、最後には神様、お前が悪いだろうと言い始めた。あなたが私をこんな風に作ったから といってですね、もう究極の責任転嫁ですけども、全部自分は悪くないけど神様は悪いとかですね、誰かが一方的に悪い、親が悪い、学校の先生が悪い、社会が悪い、環境が悪い、全部その人のせいにして、自分は全然正しい、私は真面目に精一杯頑張って生きてる。しかしそう思っている人がいるならば、ぜひ悔い改めなければいけません。ぜひじっくりと味わっていきたいと思いますが、木の実を取って食べてしまった後の人間がどんなに悲惨な状況に陥っていったのか、続けて見ていきたいと思いますが、しかしその中でこの救い主を待ち望んでいく時が与えられたらと願います。しばらくの時間お祈りをしたいと思いますけれども、1分ほど時間を取りますので、神様の前に祈っていただけたら感謝です。憐れみ深い天の父なる神様、私も善悪の知識の木の実を取って食べたその張本人であります。神様を基準とすることをやめて、自分の都合のいい基準、いや自分自身がそのような基準となって自分勝手に自己中心に生きることを選び取ってしまいました。そこから全ての悲惨や泣き叫びや痛みや苦しみや、また絶望が生じてまいりました。人と人との間にもお互いにお互いを必要とせず、またお互いに責任をなすりつけ合い、そして争い、また時にその命を奪うような恐ろしいものとなってしまいました。しかし主は、誠に考えられないことでありますけれども、そのように堕落した私たちを見捨てることをせず、かえって許しと新しい命と、またやり直しの人生を、初めの時よりももっと素晴らしい創造の御業を始めてくださっていることをありがとうございます。どうか神様、自らの心に御神を迎えて、喜びのクリスマスの時を、また新しい年を迎えていくことのできる私たちとしてくださいますように、新しく始まった一週間もあなた様が御言葉を通して、またさまざまなことを通して、私たちを本来あるべき、私たちが生きるべき道へと連れ戻してくださることを心から願います。それにして、争いのあるところに和解をもたらすものとして、絶望のあるところに生きる希望をもたらすものとして、干からびた愛のない砂漠のようなところに、みずみずしい愛の奉仕を携えいくものとして、私たちを用い使わせてくださることをお願いいたします。イエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。
アーメン。